川口京吾ブートラジオ。
最近ウムさん買い物してる？
俺全然本当に物買わなくなって。
なんか言ってたよね。
なんか
金と比例して性欲も減退してるって。
そう。でそれとやっぱそれでまずいなと思って機材を買ったんですけど一個。
あ、そうなんだ。マカを飲んでるとかそういうんじゃなくて。
じゃないんですよ。マカも飲んだ方がいい気はするんです
けど。アミノ酸飲み始めましたじゃなくて。
じゃないんですよ。だからもう買ったものは二つも、エフェクター買って、これがまたなんか、YouTube で見ると音すごい良かったから買ったんだけど、はい、意外とこう切り替えた時のタイムラグがあるのがちょっと気になるっていう。
何まあこれも。アーティストみたいなこと言ってんだよ、カレー屋が。
ねえな。
あと。カレー屋がギター語ってんじゃねえよ。ね、ギターのエフェクターですかそれ。ちなみにベースですか。
ギター
の。あの、種類は何ですか？
オーバードライブとか歪みなんですよ。
歪みね。
はい。で、二つ、一つのエフェクターの中に入ってて。
ああ、リスナーのジャンプみたいな。リスナーのジャンプみたいな。
そう。
リスナーの方にね、わかりやすく言うと。
そう。で、一個踏むと歪んで、もう一個踏むとちょっとブーストさらにもっと歪むみたいなのがあって。で、それ一個踏んだ後にもう一個踏むときに、ちょっとね、遅いんですよ、かかるのが。
ああ、ラグが。
そう。それをどこまで許容範囲にするかっていうのは悩ましいなって思う。
それちなみにいくらぐらいのエフェクターなんですか？
これ1万5000円でしたね。
安いね。
安いんです。だから別に、そう、なんか、でも安いんだけど、本当は2万、5000円とか2万7、8000円買おうと思って、それよりもこっちの方が安いじゃんって買っちゃってこれなんで。
ああ、やっぱ、
うむさん。買い直したりするとやっぱ最初からマキタを買ってきてよかったなっていうね。
そういうことですよね。やっぱもうさ、
そう。
もう腐っても一回天下取った男が、そんな1万5000円のエフェクター買っちゃダメですよ。
そうだよね。
うむさん。
ちょっとこれやらかしてしまいました、本当に。で、もう一個は、靴を。前ちょっとあれで言いましたけど、番組でも。インスタの広告で靴を買いまして。
言ってたよね。
そう。外反母趾とかに効くとかいろいろ書いてあって。来て、なんか何日間かカレー屋さんで履いてみたんですけど。
はいはい。
いや、どうですか？見事に腰痛になりましたね、それで。
なんで合わないの？外反母趾には効いたの？
いや、効いてないですね。サイズがやっぱひょっとしたらちょっとでかかったのかもしれないと思ってるんですけど。
返品できるんですか？それまた。
いや、もうちょっと入っちゃってよ、あれしちゃったんで、もう一回ちっちゃいの買うか、まあ、履けなくないけど、みたいな感じですね。
でもね、立ち仕事で腰痛くなるってちょっと厳しいですよね。
そう。う
ん、そっか。俺もね、靴買ったんですよ、最近。なんか、ライブの時に、それこそ、ウムさんじゃないですけど、エフェクター風じゃないですか。で、その時に、あんまり柔らかいと、ちょっと踏み心地がエフェクター、変なんですよ、スイッチが。ポツ型の、なんかデベソみたいなスイッチを大抵エフェクターで踏むんですけど、それでこう、テンポ出ししたりとか、その、サビのこのタイミングで踏みたいって時に、ソールがあんまり柔らかいと、ちょっとね、それこそラグが生まれて、ちょっと固めのソールがいいのかなと思って、ずっと探してて、でね、それ以前は、なんかアディダスの、本当にね、5000円ぐらいのスニーカーが結構ね、安いスニーカーってソールが硬くていいんですよ。
ああ、なるほど。
エフェクター踏みやすいの。それが下手ってきたんで、なんかカフェツアーも本数増えてきたから、なんか買うかと思って、ずーっと探してて、ナイキをもう何十年も履いてなかったんで、なんかナイキで買ってみるかって探して、あのエアフォースワンってあるじゃないですか。昔からあるやつ。
なんかほんとベーシックなやつですね、形が。
バッシュみたいな。それのローカット版を買おうと思って、近所の ABC マートで一回履きに行ったら、めちゃくちゃ重くて、要はハイテクスニーカーじゃないんですよ。
なるほど。
ゴム底で、一応なんか中にエアが入ってるらしいんですけど。で、僕が試着したやつはなんか、エンジ色のスウォッシュマーク部分に、なぜかコインを挟めるっていうモデルのやつで。
なんか、なんでそこに、う
ん、なんかおしゃれなのかわからんですけど、それで、うん、レディースサイズで 26.5 入ったら、
うん、あ、そんなんあるんだ。まあ、
サイズはいいけど、うんうんうん、重たくてなと思ってやめたんですけど、うん、でもなんか。
俺も持ってました。これ重いよね。エアフォースさんってね。
う
ん、
重いでしょ。
重い重い。
だけど、なんかどうしても欲しくて、うん、ZOZO で、うん、なんかその限定っぽい、
うん、
白地で、なんかあの、スウォッシュマークがひび割れ加工みたいな、うん、ちょっとヴィンテージっぽい。ソール、グレーのソールに白地のアッパーっていうか、うんうん、まああの、本体で。
はいはいはい。
それの26、うん、この間届いて、
うん、
履いてみたら、あの、お店で試着したやつなんか全然重さ違ってて。軽いの、そっちは全然。
あ、そうなんだ。
そう。で、なんかまだ1回ぐらいしか履いてないんですけど、
うん、
なんか久しぶりにハイテクじゃないやつ。俺普段はアシックスの、なんかもうめっちゃ弾むみたいな、
なんか言ってたよね、なんか、うん、
履いてるやつ。
うんうんうん。
もうそれ本当に疲れなくて最高なんですけど。
うん。でもそれでエフェクター踏むのはちょっと柔らかくて、タッチがつかめないわけでしょ？アシックスだとね。
まあね。本当のこと言うと別につかめるんだけどね。そんなに繊細な俺、
いいよ。いいよ、本当のこと言わなくて。
うん、ウーザーと違ってさ、そんなに繊細なエフェクターチェンジしてないからさ。
うん、あ、でもさ、つっても俺の方が、意外と、その曲中でやる、わーってバンドでやってるから、意外とわかんないけど、川口くんも演奏、バッキング出したりとかするのの方が、とか、何コーラス重ねたりだと、そっちの方がやっぱ繊細でしょ。
まあ。言いにくいけど、そういうことになるよね。
別に言いにくくないと思うけど。
だからもうなんかさ、久しぶりにナイキを買って、
うん、
なんかちょっと嬉しいんだよね。ちょっと。
だ
からさ、俺はなんかね、うん、40代もう後半になりますけど、うん、
はい、
ナイキの前はさ、カーハートのさ、
うんうん、
あのベスト買ったわけよ。ってたね、昔ね、流行ったでしょ。
重いやつね、あのね。
そう、うん、それで、
うん、
レッドウィングのブーツの紐変えたりとか、要はなんか取り戻したいんだろうね。失った何かを取り戻せるはずもないのに。
うん、そうなんだろうね、きっとね、
うん。そういうなんか無駄なお金の使い方してます。
いや、いいな、いいね。だよな、そういう方に行くよな。なんかな、
そう、そう、うん。だからあの、ほら、古着屋さん行った話しましたけど、
うんうんうん、
やっぱさ、うん、あの、ちょっと軍物のさ、昔流行ったじゃん。
うん、うん、流行ったね。
M なんとかさ。
はいはいはいはい。
なんちゃらとかって。
うんうんうんうん。
ああいうのなんかやっぱ目がいっちゃうんですよね。
わかる、わかる、わかる。俺も昔さ、ボーリングシャツとかよく着てたけどさ。
着てたよね。
そうなんすよ。
ウムといえばボーリングシャツ。
ボーリングシャツだって。
ボーリングシャツといえばウムでしたよね。言えばウムだ。あとあの、
俺もめちゃめちゃ着てたよね、ボーリングシャツ。
ボーリングシャツに、ウムさん、あれでしょ、うん、あの、なんかほら、アメリカ人が被ってるみたいなさ、あの、キャップ。
そうそうそうそう。
後ろがメッシュの。
そうそうそうそうそう。
アイダホ親父みたいな。
アイダホ親父みたいなね。
あれ、なんて言うんですかね、ああいうキャップ。アメリカン。
アメリカンなね。
アメリカンな。
うん。で、なんかちょっとさ、なんていうの、ワークパンツみたいなの履いてさ、はいはいはい、足元バンズでさ。
はいはいはい。
やってましたね、そんなね。
いや
でも、バンズは別に今そこまで惹かれないけど、ボーリングシャツみたいなのとか、ワークシャツみたいなの見ちゃうね、俺も古着屋行ったらね。
そう。見るよね。
見ちゃうな。
もう一回着てみてよ、今度。収録の時。ボーリングシャツ。うん、ボーリングシャツアゲイン。
ちょっとそれ、本当にやっちゃうからやめて、マジで。
それで、うん、クワタカップとか出てほしいな。
ボーリングもやるんだ、それで。いや、でもちょっと、いや、買っちゃいそうだな、マジ、今年の夏。う
ん、夏ね、ボーリングシャツ着てる人いないよね。
うん、いないでしょ、今。
クワタカップでしか見たことないからね、
ないもん。なんなら、ボーリングしてる人でもすら着てない可能性あるもんね。
着てないよね。
うん。
いや、ほんとだよ。俺、最後にボーリングシャツ見たの、
うん、
バックトゥーザフューチャーアマゾンで見たとき以来だよ。
いや、そうかも。でも本当に現世界っていうか、実社会にはいないよね。
いないよね。
うん。やっぱ、いや、行くべきだな、俺、これ。
もう一回。あそこだ。原宿っていうか、あそこの、ピンクドラゴン行って。
ピンクドラゴンでね。
やっぱし。
でもなんかと、その、そういうのってさ、もう数少ないさ、あれがさ、なんていうの、マニアに向けてるからすげえ高そうだな、マジ。高くても買うみたいなさ、やつは。まあ、
そうだよね。
うん。
あ、でも俺、こないだ古着仙台の、くまなく見たけど、ボーリングシャツなかったかも
な。ないでしょ、今。
めっちゃニッチなジャンルだな。
ニッチだよね、今となっては。そうだよな。なんか、ロカビリーの人とかでも着てねえもんな、あんましな、もんな。
いやー、ほんとだよね。ロカビリーの方たち今見ないからな。
見ないよね。
ねえ。
うん。
いやー、懐かしいわ。懐かしい。
ちょっと、探してみよう。
あとね、俺ね、服で言うとさ、
うん。
最近割とちょっと服に興味があって、チャイナシャツ着たいの、俺。
チャイナシャツってどんなやつ？伊丹十三さんが着てたやつ。
そういうことですね。
あ、
なんかあの梅干しみたいなボタンを紐でくくる。
はいはいはいはいはい。
あの、わかります。立ち襟で。
はいはいはいはい。これいいね、チャイナシャツも確かにね。
そう。チャイナシャツ多分なんとなく今年着てて。
川口くんチャイナシャツ着てるといいな。
めっちゃ怪しいでしょ。
怪しい。
怪しいよね。
うん。
それでギター弾いて。
うん、
なんかもう、すんごい政治色の濃い歌とか歌ってみたい。わかる？プロパガンダみたいな。
いいね。違うとこからの需要がめっちゃありそうだな、それ。うん、
もうめっちゃ偏った。
偏った
偏見に満ち、偏見に満ち満ちた歌を歌ってみたい。
いや、まあ、あるよ、需要、それは。
ある、
うん、あるよ。求めてる世界じゃないかもしれないけど、あるね、それはね。
あえて、エンターテイナーとして、そこへ行ってみたいんだよ、俺。
すごいよ。
チャイナシャツ着て。
新機軸だよ、それ。
新機軸
で
しょ。
うんうん。
じゃあ、ちょっと曲いきたいと思います。あのね、はい、番組、最多出場ぐらいね、ゲストで来ていただいた、グッバイエイプリルね、クラシナさん率いるグッバイエイプリルが、
はい
ね。
今日リクエストもありました。はいはいはい。
ね、いただいてた、うん。なんとね、メジャーデビューしたんですよ。
うん。
私が出したあの、アルバム、クラウンレコードさんから。
ほうほうほう。
で、レーベルメイトになったんですよ。
おお、なるほど。
はい。で、そのリードシングルをお届けしたいと思います。グッバイエイプリルで、ブランニュー。